杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京医科歯科大学血液内科教授森武彦さんをお招きしております。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
森先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日は悪性リンパ腫の化学療法後にサイトメガロウイルス腸炎、これが原因と考えられるタンパク漏出性胃腸症を経験しましたということで、これについてご教示くださいということです。先生、リンパ系の疾患といいますと、なんかいかにもですね、免疫が狂いますから、日和見感染、これ自体でも多そうだなという気はいたしますけれども、この悪性リンパ腫自体で日和見感染が来るということは、これはあるのでしょうか？
悪性リンパ腫自体が高度にこう免疫をこう落としてくるということは一般的にはあまりないです。ただ悪性リンパ腫がこう診断されたときにものすごくこう病性が進行していたりして、骨髄機能が落ちてたりする場合には、それが原因で感染症を起こしてくることも一部の症例ではあります。
ということは、このやはり化学療法の副作用と考えてよろしいわけですね？
はい、一般的にはそのように考えていただいてよろしいかと思います。はい、
今度は逆にですけど、この原疾患、はい、血液系の病気に限ってもよろしいわけですけど、他の白血病系に対しても化学療法をやった場合ですけど、はい、この場合も当然日和見感染は出てくるわけですね。
はい、そうですね。はい、白血病あるいは悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、いろいろありますけども、それぞれにこう合わせて抗がん剤の組み合わせ種類が決まってますけども、造血期、血液がん、すべての治療において抗がん剤治療をやると、さまざまな程度に免疫が落ちることで、日和見感染症はいろんな病原体が原因として起こってきます。
一般的にこの日和見感染症、先生がご経験になった範囲内ですと、どういったものが多いわけでしょうか？
はい、一般的に抗がん剤治療後の化学療法後の感染症で、やはり一番頻度が高いのは細菌感染症で、抗がん剤治療後に好中球がこう著しく下がったときに、大腸菌や肺炎球菌といったようなさまざまな細菌感染症による感染症の頻度が圧倒的に多いと考えております。
ウイルス感染症はいかがなんでしょうか？はい、
ウイルス感染症も、例えば頻度が高いものですと、例えば帯状疱疹などの発症は比較的高頻度に見られますが、はい、今回お指摘いただいたサイトメガロウイルスは、一般の悪性リンパ腫の化学療法後に起こる感染症としては頻度としては低いウイルスとなります。
先生のご経験、幅広く先生ご経験がおありですけれども、どういったケースですと比較的このサイトメガロウイルス感染ですか、多いわけでしょうか？
はい、一番やっぱり注目されているのは、私たちの領域ですと、造血幹細胞移植、例えば骨髄移植、末梢血幹細胞移植、再帯血移植といったような、別の方から骨髄の機能を完全に置き換えるための、この造血幹細胞移植を行った後は、非常に高度な免疫不全が長期間続くことで、このサイトメガロウイルスの再活性化が、問題になってきます。
それはかなり頻度としては高いわけですね。はい、
そうですね、数十%から 50% 以上の確率で サイトメガロウイルスの再活性化が起こってきますので、移植を受けた患者さんに関しては、予防的に抗ウイルス薬を使ったりとかするような対策を取るぐらい高い頻度で起こってきます。
ということで、サイトメガロウイルス感染症に関して、これ一般論的な、こういった状況下で起こりやすいわけで、お話をお伺いしたいわけですが、まず先生、このサイトメガロウイルス感染で起こりやすい、この場合はこれ、胃腸炎と言ってよろしいかと思いますけど、他にどういったものが考えられるわけでしょうか。
サイトメガロウイルス感染症は、本来私たちが幼少時に一度初感染したウイルスがずっと潜伏して体内で眠っていたウイルスが免疫不全化で再活性化してきて起こってくるわけですが、今回テーマになっているこの化学療法後のサイトメガロウイルス感染症はその再活性化によるもので、一番気をつけなければいけない疾患3つありますけども、肺炎、胃腸炎、網膜炎、この3つをしっかりと押さえておく必要があります。他にも脳炎であったりとか、あるいは発熱だけが持続する場合であったりとか、血球減少の原因であったりとか、いろんなものがあるはありますけども、そちらは比較的頻度の低いものですので、お伝えしました3つの肺炎、胃腸炎、網膜炎をしっかりと、把握しておく必要があります。
なかなかでもこの3つ一斉に襲いかかられると少し大変な感じがいたしますけど、これ同時発生はいかがなんでしょうか。
私の経験上はそういった症例はあまりなくて、長い経過の中で胃腸炎発症してたら網膜炎も発症した人っていうのも本当に数少ない中で、造血幹細胞移植後の方ですけども、いますけども、この3つの胃腸炎、網膜炎、肺炎を同時発症するということはあまり知られていないと思います。
そのあたりは幸い一挙に来ることはないということですね。
そうですね。なので、ひどい下痢をしているから内視鏡で胃腸炎が診断つく、目の症状があるので眼科に見ていただいて診断がつくというケースが、大部分を占めるのではないかと思います。
これ治療経過何クールとかって言って何度も繰り返すケース多いと思いますけど、その度ごとにこの感染がまた引き起こされる、また引き起こされるということはあるわけでしょうか。
そうですね。一度、胃腸炎でも網膜炎でも発症すると、抗ウイルス薬を使って一度は良くなったはずですけども、その後の免疫が落ちるような抗がん剤治療を繰り返していく中で、また悪くなったり、再燃したりするという可能性がありますので、一旦発症した患者さんに関しては、非常に注意深く再燃がないかどうかを見ていく必要があります。
なかなか抗体も出てきてくれないと考えてよろしいわけですか。
先生おっしゃる通りでですね、免疫が落ちてるがゆえに発症してますので、一度発症しても免疫が十分ついてきませんので、また、起こってきてしまうということは、しばしば経験されます。
なかなか厄介なところでございますね。
そうですね。非常に立ちの悪いウイルスの一つだと思っております。
胃腸炎ですが、このご質問、タンパク漏出性胃腸症という形で、タンパクがダダ漏れするような感じですが、こういった病態あると考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね。病初期はですね、軽い腹痛だったり、一日数回の下痢程度で済むことが多いんですけども、サイトメガロ胃腸炎が進行していくと、非常に広範囲な腸管に炎症が起こってきますので、1日10回、20回に及ぶ下痢であったりとか、場合によっては潰瘍病変からの下血を繰り返して診断される方もいたりしますので、今回テーマとして与えていただいたタンパク漏出胃腸症というのも非常に広範囲に病変が起こってしまった結果として発症されたのではないかなと思います。
先生、治療に移りますが、治療はやはり抗ウイルス薬ということでよろしいわけでしょうか。
はい、そうなります。
具体的にはどういったものが使われるわけでしょうか。
抗ウイルス薬は大きく分けると2つあります。で、1つがガンシクロビルというお薬、これ点滴常駐で、またガンシクロビルのプロドラッグの経口のバルガンシクロビルというお薬もあります。で、もう1つのグループがホスカルネットという、これも点滴常駐のお薬で、このガンシクロビルかホスカルネットのどちらかを使うというのが治療の原則となります。
この2剤の使い分けはいかがなんでしょうか。
それぞれ有効性はほぼ同等と考えていただいていいと思います。ただしちょっと副作用のプロファイルが、違いますので、患者さんの背景に基づいて薬を選びます。ガンシクロビルは 血球減少という副作用を、高頻度に起こしてきますので、例えば抗がん剤治療後、造血幹細胞移植後などで血球が十分にないような患者さんですと、なかなか使いにくいということになります。もう一つのホスカルネットは、腎障害、腎機能の低下と、あと電解質の異常を比較的高い頻度で起こしてきます。カリウム、カルシウム、マグネシウムといった陽イオンが非常にこう下がってしまったりすることがあることが知られています。ですので、非常にこう腎機能が悪い人であったりとか、電解質の管理にこう苦労しているような患者さんですと、ホスカルネットは使いにくいということで、まあ、今お伝えしたような副作用のプロファイルを見て使いやすい薬剤を患者さんごとに選んでいるというのが実情です。
まあ、胃腸炎がありますと、これ、はい、ひどい下痢になりますが、はい、電解質が来る可能性も高いと思いますから、
はい、そうですね、はい、
そのあたりの使い分けは、まあ、よく、はい、見ながらということになりますですね。
はい、ご指摘の通りで、ひどい下痢しているとカリウムが下がってしまって大量に放充してたりすることもありますので、そこにホスカルネットを上乗せすると、さらにカリウムの低下を増強してしまうということは十分あり得るかと思います。
こういった薬剤の、まあ、切れ味といいますか、治療効果、はい、これはいかがですか。
はい、治療期間はですね、最低でも2から3週間は必要になります。ただよほどこう診断に苦労してしまって、長期間無治療で放置されたりしているようなケースでなければですね、抗ウイルス薬を始めるとだいたい1週間ぐらいで症状が良くなってきて、2あるいは3週間使うことによって、まあ、症状、胃腸病変は、ほぼ軽快するというふうに考えてます。
まあ、こういったものかなり稀、はい、ということもありますので、はい、まず先生、こういったものがあるということを知っておいて、はい、気づかなきゃならないというところがあるようですが、はい、いかがですか。
おっしゃる通りだと思います。免疫が落ちるような治療をしている患者さんが下痢をしたときに、まあ、一般的なこう感染性胃腸炎ももちろん鑑別に上がりますけども、まあ、サイトメガロウイルス腸炎というものがあるということを認識していただいて、まあ、通常の治療で改善しない、悪くなるといった場合には内視鏡を行って診断に努めていただければと思います。
どうも先生、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今日のお客様は東京医科歯科大学血液内科教授森武彦さん。サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山野口俊一さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。